はい、皆さんこんにちは。私は日本マイクロソフトの井上大輔と申します。いや、デコードも終盤ということで、あと2セッション残すのみとなりました。ここでは60分間いただいてですね、エンティティフレームワークコアの話をします。隣とかにですね、リンナのセッションとかあって、かなり派手なセッションがある中、こちらの比較的地味なセッションにご参加いただき本当にありがとうございます。もう誰もいなかったらどうしようとか言って泣きそうになってたんですけども、60分間ですね、みっちりエンティティフレームワークコア 1.0 の魅力をご紹介してまいります。で、初めに、エンティティフレームワーク、EF コアですね、今日ご紹介するわけなんですが、もともとこれも2008年から提供されている技術ですから、基本的なところをご紹介しても意味がないと思うので、その辺は省きます。それから EF コア RC2 です。先ほどの井上明の ASP.NET コアとですね、同じタイミングで先週 RC2 が出てきました。で、我々もそこから検証を始めました。なんで全く、休んでないですし、かなり寝不足で、準備をしてまいりましたという状況です。はい。今日はその EF コアほとんど RC2 なんて触ってらっしゃらないですよね。なんでその特徴をですね、ご紹介してまいります。アジェンダ4つのテーマでご紹介します。最初は EF コアの狙いをご紹介します。ちょっと ASP.NET コアと、被るところもあると思いますが、最初に狙いの前に EF の現在のバージョンを確認しておきます。EF6.1.3 というバージョンが最新バージョンです。もう8年経過してますからね、それなりに成熟した技術と。ただ最初はですね、このユニコーンみたいなものじゃありませんでした。これユニコーンエディションとか言ったりするんですね、 EF って。最初これ本社の人間がいつも使ってるサイズですが、自虐ネタでこんなロバでしたと。それから牧場の馬になって 4.1 ぐらいからユニコーンになりましたみたいな話があります。もうだいぶ成熟していますという話をですね、大体しますが、基調講演にも登壇したサティア・ナデラ、これでかなりですね、方向性が変わりました。そしてビルドの基調講演、そしてデコードの基調講演でもちょっと入ってたんですけれども、チョイスプラスフレキシビリティということで、もうマイクロソフトは基本的に皆さん、エンジニアの皆さんが役に立つことを徹底的にやりますというスタンスです。売上は後からついてくるからいいやっていうスタンスになってるんですね。なので役に立つものは何でも取り入れます。もちろん Linux も Azure 上で動きますし、いろんなオープンソースの製品技術が動きます。で、そんな中、開発プラットフォームは基本的に Write Once Run Anywhere というコンセプトのもと開発をしておりますと。開発プラットフォームで戦略3つありまして、マルチデバイス、マルチ OS、 マルチブラウザーみたいな戦略があります。で、マルチデバイスに関して主なテクノロジーは UWP と。で、マルチ OS については、主にはザマリンになります。で、マルチブラウズに関しては ASP.NET Core になります。で、生産性って観点はいろいろあるとは思いますけれども、基本的に UWP は Windows に特化したようなものですし、マルチデバイスに関しては比較的生産性が高く、HTML とか JavaScript を使う ASP.NET とかマルチブラウズの方になるとちょっと生産性は低くなってくると。それからリーチ性については、マルチデバイスに関しては基本 Windows になってしまうんですけど、HTML、JavaScript だったらどこでも動くじゃないですか。リーチ性は比較的 ASP.NET の方が高いということが言えます。で、実行環境をちょっと見てみますね。UWP ですと Windows で動きますし、Xamarin ですともちろん iOS、Android、Windows で動きます。で、マルチブラウズですと Linux、Mac、Windows、 ASP.NET Core だと、先ほどのセッションにもありましたが Linux、Mac、Windows で動きますという中、 EF6 は .NET フレームワークでしか動かないというのはもちろん、NG というか全然足りてないじゃないですか。で、今のままいくと、EF というのはここしか動きませんという状況になってしまいます。下の Windows のところですね。ですので、今までの EF はすいません、一旦捨てました。捨てて、完全に新しく作り直しました。これが EF7 です。もともと EF7 っていう名前だったんですけども、 EF7 という名前やめました。というのも EF6 の上位バージョンに見えてしまうじゃないですか。あと互換性もありそうなんでやめました。新しく完全に生まれ変わったのが、こちらの EFCore1.0 というバージョンです。この M も本社の人間が使っているものですからね。私勝手に使っているわけではないです。はい。で、狙い、じゃあ狙いは何なのかというと、要するにまあここをですね、全部 EFCore1.0 で動かしていこうという、そういう狙いになっているんですね。さあ、EF、そんな EF、もともと EF7 っていう前は EF Everywhere って呼ばれてたんですよ。名前が EF Everywhere でした。なので、その時のコンセプトをずっと踏襲した状態で、今 EFCore1.0 まで来ているので、一つのデータアクセス技術でもどこでも動くっていうのを目指しております。ということで、やっぱりこの辺は非常に重要になってきますから、ちょっと時間をかけてデモンストレーションでご紹介していきたいと思います。では、PC を切り替えます。ビジュアルスタジオですね。で、まず最初にこちらは ASP.NET Core のアプリケーションになります。まあ、先ほど ASP.NET Core のセッションがあったので、細かく ASP.NET Core の説明はしませんが、まあ、1.0.0 の RC2 最新版が入っております。で、エンティティフレームワークについても最新版の RC2 が入っております。さて、では実装どうやっていくのかというと、もう実はですね、今までと同じ開発スタイルです、そのまま。まずはモデルを定義しますと。今回3つのプロパティ、ID、ユーザーネーム、OS っていうプロパティを持ったモデルを定義しています。で、コンテキスト、DB コンテキストを継承したユーザーコンテキスト で、先ほどのプロパティをセット。以上です。これだけ。で、接続文字列ですね。接続文字列はまあどこでもいいんですけど、一応今回は Azure SQL データベースの方にアクセスをしております。そして ASP.NET のコントロール、まあ、ここも細かく説明はしませんけれども、要はコンテキストからデータの、ユーザーのデータを抜いてきて、ビューに渡しているというのと、あとデータの保存ですね。今までみたいにコンテキストのアッドを使って、あとセーブチェンジで保存する、まあ、これだけの、ことをやっております。じゃあこれを実際に実行してみますね、実行してみました。そうするともうすぐに ASP.NET Core の画面が開きましたが、これだとまあさっきのセッションになってしまうのでデータにアクセスしたいと思います。ユーザーズに行って、こんな画面が出てきました。ここにデータベースのデータの一覧を表示するような画面になってます。今は何も入ってません。ちょっとデータをですね、一件入れてみたいと思います。ここをクリックというのを押します。で、ユーザーネーム、ちょっと見づらいですかね。ウィンユーザーとかにしましょうか。にして、クリエイトって押します。そうすると、今、データベースにデータが保存されましたので、実際に保存されていることを、こちらの SQL サーバーマネージメントスタジオで、先ほどの Azure SQL データベースにアクセスして確認してみます。セレクトスターで PO ユーザーズのデータを見てみます。そうすると今入れた Win ユーザーズというデータが入っています。で、ここまでは Windows 環境なんで、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、まずこういうのができますと。じゃあ次にこれをですね、Mac で動かしましょうと。で、Mac で ASP.NET を動かすっていうのは先ほどのセッションでやってましたけども、ここではデータにアクセスできるっていうところですね。そこが中心になります。で、先ほどのプロジェクトと全く同じものをこちらの Mac の方にもコピーしておりますので、さっきの ASP.NET のセッションであった通り、.NET コマンドを使って、ちょっと見にくいですかね。大丈夫かな。.NET のリストアをして、で、その後 .NET ランでアプリケーションを実行させます。ランですと。で、今3000番ポートでローカルホストでも動く状態になっております。ですのでちょっとサファリでですね、ローカルホスト、ちょっと見づらいかもしれません。ローカルホストの3000番にアクセスすると、まあ、まず ASP.NET のサイトが ASP.NET Core のサイトが開きますと。 で、データにアクセスですね。データにアクセスするところは、よいしょ、ユーザーズを打つと、まあ、先ほどの画面に、ちょっと小さいですけれども、Windows、Win ユーザーが登録されているというのが分かります。で、ここでさらに、ここをクリックしてアカウントを作りますね。Mac ユーザーという名前でアカウントを作って、同じようにクリエイトします。そうすると、これで Azure SQL Database の方にデータが保存されました。じゃあ、これも実際に保存されているというところを確認していきますね。先ほどのクエリーです。それをこのまま実行します。実行。そうすると、Mac ユーザー。で、これはですね、かなり実はセットアップ楽です。本当に .NET Core の環境を作ってあれば、もうすぐにですね、データベースにアクセスできます。変なドライバーインストールとかも全然いらないですね。というか、それがサクッとできないと私準備できないくらいの、はい、切羽詰まった状態だったんで本当に助かりました。はい、です。では次に Mac の環境は確認したので今度は Linux 環境も確認してみたいと思います。 Linux 環境は私が好きなテラタームでアクセスしますね。テラタームで今回は Ubuntu サーバーにアクセスするようにしてます。Ubuntu のサーバーにアクセスして、まあ、先ほどの ASP.NET のセッションでもあったと思うんですけども、よいしょ、Ubuntu サーバーにアクセスしました。で、同じように、もう Mac と同じです。同じようにですね、実行してみます。よいしょ。で、.NET リストアで、ドットネットランですね。ドットネットランしますと、よいしょ、そうするともう sp.net のアプリケーションがもうすぐに立ち上がります。でコードはすみません、先ほどの Windows のコードをそのまま上げているだけです。では動き出したのでちょっとブラウズですね、 UI でちゃんとブラウザーで確認してみたいと思います。ここですね、このアドレスですから、ちょっと手打ちしますね、DC、これかな、これじゃないですね、よし、ここにアクセスして、失礼しました、HTTP の DC16、よいしょ、いったかな。はい、アクセスいくと、まあ、ここにログが出てくるんで分かりますよね。で、ASP.NET Core。これも Linux 上で、全く同じように動いています。同じコードで動いています。では、ここで、データベースですね。データベースにちゃんとアクセスできるというところも同じく確認しておきましょう。はい。こんな感じですね。データの確認ができています。では、データの登録も全く同じようにやります。よいしょ。Linux ユーザーで登録して、クリエイトしておくと、これもですね、もうすぐに Azure SQL Database、Linux から Azure SQL Database にアクセスして、データをデータベースに入れることができるんですね。で、入れたので、SQL サーバー、もう一回確認しますね。先ほどの SQL サーバー、マネジメントスタジオを使って確認します。実行します。そうすると、はい。全部サクッと動きますよ。本当に。素晴らしい出来になっております。はい、ここまで ASP.NET で、まあ、サーバーサイドの方で動くっていう話をしてきましたが、ちょっとクライアント環境の方もここから見ていきたいと思います。では一旦こいつは閉じて、よいしょ、クライアント環境いきますね。クライアント環境はやはり皆さん Windows Forms とか、好きですよね。あと、新しく UWP とかね出てきてますから、その辺のアクセスを試してみたいと思います。で、このモダンって書いてある方が UWP のアプリケーションです。で、こちらが Windows Home ですね。で、ここで移植可能と書いてありますが PCL を使ってます。これで共通化して Windows Home と UWP 両方で使ってます。で、エンティティ、まあ、エンティティはノートというモデルを定義して3つのプロ、あ、4つのプロパティを持っております。で、コンテキストも DB コンテキストを継承したノートコンテキストを使って、 で、UWP だと直接 Azure SQL Database にアクセスはできないので、ここでは SQLite を使っております。まあ、フロントのアプリケーションでよく使われているデータベースを使っています。では、これで実行してみますね。まずはこれ、Windows Forms の方ですね。やめてもらっていいですか？いや、本当に勘弁してください。本当に。テスト11、まあ、データ入れますよね。はいはい、まあ、普通に入りますと。まあ、Windows Forms でエンティティフレームが当たり前に使えますよね。で、それから、スタートアッププロジェクトで、よいしょ。こういう人はちょっと無視しておきます。はい、で、UWP のアプリケーションで、デコード、お疲れ様ですとか入れるとですね、もちろん、これも、SQLite の方が保存されます。で、保存されて、ちゃんとデータが表示されていると。まあ、UWP でもですね、エンティティフレームワークはちゃんと活用できるようになっています。で、データベースに保存しているので、もう一回実行すれば、まあ、ちゃんとデータも入っていますと。こういう形で、サーバーサイドだけではなくて、ちゃんとクライアントサイドの方でも動くというところをご確認いただきました。で、もう一つですね、やっぱり最近無償化して話題のもの、これを試しておきたいと思います。よいしょ。先ほどの Mac に移ります。Mac ですね。Mac で、最近無償化されたといえばやっぱりザマリンですね。で、ザマリンを使って iOS の方でも使えるというところをちょっと確認しておきたいと思います。で、実装方法はもう今までのエンティティフレームワークの、実装方法です。ゲームに今1、2、3、4、5、5個プロパティを定義しております。そしてコンテキストの方では、DB コンテキストを継承したゲームコンテキストを使っています。そして先ほどのエンティティを DB セットにセットしています。まあ、一つ違うところは SQLite ではなくて、今回はメモリーの方にデータを保存しているというところです。では、この状態で、ごめんなさい、もう一つありますね。あとデータをですね、保存、データを保存するところは、ゲームコンテキストを使って add でセーブチェンジ。まあ、同じですよね。同じです。で、データを参照するところ、参照するところは、ですね、DB コンテキストの、オーダーバイディセンディングで、まあ、リンクでデータを取得してきているということになります。では、このアプリケーションちょっと実行してみます。はい、ザマリンで、今 iOS のアプリケーションが動き出しました。では、ちょっとスタートしますね、ゲームを。で、これクリックすると、このクリックした回数が保存データベースに保存されて、で、まあ、ここに表示されるというアプリケーションです。もう一回やってみましょうか。ちょっと、すみません。すみません。ちょっとサブリミナル効果的にユニコーンがとんがりコーンに変わるっていうのを入れようと思ったんですけど、ちょっとバッチリ出すぎてしまって。後でちょっとネタで使おうと思ったんですが大失敗でした。すみません。で、はい、ちゃんとデータベースには登録されていると。ただすみません、ちょっとまだザマリンの方はですね、昔対応をちゃんとしてたんですけども、今新しい RC2 ですとちょっと今そこは抜けてます。で、今後ですね、まあ、ザマリンももちろん買収しましたし、早いタイミングで、ちゃんとエンティティフレームワーク、コアの方もザマリンに対応してくる予定にはなっております。なので少々お待ちくださいという状況です。さて、PC を切り抜けます。ということで、もうエンティティフレームワーク、エブリウェアってところで、もうどこでも動きます。しかも同じ開発スタイルがそのまま使えるので、本当便利ですというところをご紹介してまいりました。もう Windows から Mac から Linux から何でもやってしまいますという、もうマイクロソフトのスタンスをもうそのまま表しているような技術になっております。とは言ってもですね、まだ 1.0 でございます。マイクロソフト製品の 1.0 はなかなかちょっと厳しい時もあるじゃないですか、正直。はい、で、まあ、5月16日にリリースされたばかりなんですけど、実はこれ GitHub でもう全部コード公開されてます。で、毎日修正されてます。毎日のようにアップデートがかかってるんで、 今までのスピード感とは違ってどんどんどんどん機能も入ってくるようになると思うんですね。ですのでかなり将来性はあると思ってますので、期待してください。で、まあ、1.0 なんでやっぱり制限事項もありますということで、ちょっと制限事項の方もまとめてきました。で、EF6 における、まず開発スタイルですね。開発スタイルが変わりましたという話をさせていただきます。 EF6 の頃はいろいろ選べましたよね。開発スタイル、まずデザイナー中心のもの、まあ、そもそも EF の一番最初の頃って、データベースを軸にしてそこからモデルを起こすっていう開発スタイルでした。で、もう一つコード中心ですね。モデルはもうなくしてしまって、コードでもモデルの開発とかも全部してしまうっていうスタイルです。この2つが大きくあります。で、EF6 の場合はデータベースがありきですね。もうスキーマが決まっていると、皆さんのデータベース、SQL サーバーのスキーマ全部決まっている状態で、そこからデータベースファーストでモデルを作る、もしくはコードファーストでコードを生成、リバースエンジニアリングして生成するということができました。ちょっとコードファーストって名前が気に入らないんですけどね、昔から。あとデータベースのなしの場合、データベースなしの場合はモデルから、このデザイナーを使ったモデルから作っていくという開発スタイルがありました。あとコードを先に作ってそこからデータベースを作っていくという開発スタイルがありましたが、 EF コアになってきますとですね、もうこのデザイナーの方は一気になくなります。ただコードファーストでデータベース、もう皆さんスキーマをお持ちだったらそのスキーマを元にして、そこからリバースエンジニアリングしてコードを生成、自動生成するということはできます。それからデータベースがない場合はもちろんコードを軸にしてデータベースを作っていくということができるようになっております。開発スタイルとしてですので、 EF6 の場合はドメインのクラスがあって、ある場合はまあコードファーストで、ない場合はまあデータベースのスキーマがあるかをチェックして、そこからデザイナーが好きかどうかでまあ開発スタイルを変えていくと。あと、ドメイン駆動型の設計が好きな人ってあんまりいないと思うんですけども、まあ、好きな方は、モデルファーストで作っていくとか、そういった開発スタイル、いろいろな開発スタイルが選べたんですが、 EF コアの場合は、まあ、ドメインのクラスがあろうが、DB のスキーマがあろうがですね、もうドメイン駆動型の設計を好もうが、もう何も言わせません、コードファーストお願いしますというスタイルになっております。まあ、実際ですね、使っていただくと、スキーマ、データベースありきでちゃんとリバースエンジニアで作れるんで、まあ、そこまで、ね、デザイナー大好きな方は違いますけれども、そこまで問題ないかなと思っています、はい。ということで、EF コア、ちょっと実装済みの機能をですね、ここにリストアップしてみました。まあ、これが全部ではないんですけれども、まあ、一言で言ってしまうと、かなり基本的な機能はとりあえず EF のコア 1.0 には実装してますという形です。基本的なところはとりあえずここで、実装しております。チェンジトラッキングですとか、あとセーブチェンジのトランザクションとか、まあ、リンクを使ったクエリーですとか、マイグレーションで、履歴を取っておくとか、そういうことはできるんですけども、 EF6 と比べたときにミジストの機能まだ結構いっぱいあるんですよ。コネクションレジリエンシー、これはまあクラウドになるとかなり重要ですよね。リトライの機能なんですけど、その辺も入ってなかったり、あとレイジーローディングの、まあ、かなり前から実装してた機能もないですし、あとシードデータでデータサンプルデータを投入するとか、まだまだ未実装のところもございますというのが、現在の RC2 というバージョンになります。ただ先ほど GitHub で公開されましたっていうお話をした通り、どんどんどんどん改善されてます。そして EF はロードマップがちゃんと外のウェブサイトに公開されております。こちらの URL に行っていただくと、どの機能がプライオリティが高いのかとかですね、どのタイミングで出すかみたいなところが確認できるようになっております。で、 1.0 に関しては基本的に ASP.NET Core と合わせた形で、今年6月後半 RTM を目指しておりますという形になります。では、ざっくりとですけど機能セット、エンティティフレームワーク6と比較すると、まあ、コアの方がちょっと機能的には劣っているところがありますと。ですのでもう完全に新しく生まれ変わったというところをぜひ覚えておいてください。 で基本的な機能だけを提供しています。それからエンティティフレームワーク6とは互換性がないです。開発スタイルは似てるんですけど互換性がないので、まあ本社の人間も言ってましたけども、プロダクション環境は基本的にまだ EF6 を使っていただくのがいいというふうに言ってました。じゃあ EF6 ずっとサポートしていくのっていう質問をしたんですが、特にあの EF コアが新しく 1.0 になってからってサポートはちゃんと EF6 も継続していくと言ってました。ただ今後はパッチとマイナーリリースのみという扱いになりますので、ものすごい新機能とかは多分ここには入ってこない、 EF6 には入ってこないだろうというふうに思っております。とはいえですね、いろいろ制限があるという話をしてきたんですけれども、新しく搭載した機能とかですね、ちょっと魅力的になったところもあるんで、その辺をここからはご紹介してまいります。ディスって終わったらすごい怒られそうなんで、ちゃんとこれは素晴らしいんですっていうところもちゃんとここでご説明させていただきます。はい、新機能、まずはマルチストレージ対応、RDB だけではなくてちゃんと NoSQL ですね、にも対応をしていきます。で Azure テーブルストレージですとか、レジスインメモリはまあ前からありましたが、ドキュメント DB なんかも本社はちゃんと対応を考えているというふうに言ってました。で現時点で EF Core 1.0 RC2 にはちょっとこの機能がなくなってしまったんですけれども、今先ほどのロードマップのところをご覧いただくとですね、プライオリティ非常に高い状態になってますので、多分これはかなり早いタイミングで組み込まれてくると思っております。で昔のバージョンですとこの機能入ってたんで、ちょっとそれどういう実装になったかを確認しておきましょう。よいしょ、PC の切り替えを行ったので、では NoSQL のデモンストレーションをご覧いただきます。では今回は Azure テーブルストレージにアクセスします。で Azure テーブルストレージは、よいしょ、Visual Studio からですね、もうちゃんと操作ができるので、Visual Studio はちょっと Azure テーブルストレージを見てみましょうね。こちらストレージアカウントで、テーブル見ると今テーブルにはデータが何も入ってないという状況です。ですのでこいつにですねデータを投入します。じゃあどういうものかといいますと、こういったパーソナルインフォっていう個人情報のデータをですね Azure テーブルストレージに入れてみたいと思います。で実装方法ですけれども、実装方法 もう今までとほとんど同じです。結局 DB コンテキストを継承したストレージコンテキストですね、これをまあ先ほどの個人情報のモデルをセットしてやると。であと Use Azure Table Storage、 ここでまあ Azure Table Storage 使いますっていうところを明言しておいて、でテーブルストレージにアクセスするためのキーを指定しますと。あとオンモデルクリエイティングのところで、まあ、Azure テーブルストレージってパーティションキーとローキーっていうのが必須になってきますので、このパーティションキーとローキーというのを関連付けをここでやっているという、まあ、それだけのことです。ちょっと Azure テーブルストレージに合わせた形で、クラスが入っていたりしますということです。でデータはもうこの People Info の Add でセーブチェンジ、もう何度もご覧いただいている実装そのまま使えます。ではこれをですね、実行してみたいと思いますね。じゃあ実行します。で、今回は CSV の方からデータを、持ってきて、それを Azure テーブルストレージに入れます。で、インポートとやって、ここに、個人情報をいっぱい登録した、CSV があるのでこれ選びます。そうすると Azure テーブルストレージの方にデータをバンバンバンバン上げ始めるという形になります。今どんどん頑張って上げていると思いますので、ちょっと Azure テーブルストレージのですねデータの方、さっき何も入ってなかったところを確認してみたいと思います。お、なんかできてますよね。パーソナルインフォできてます。クリックすると、まあ、先ほど Azure テーブルストレージで必須になるパーティションキー、ローキーとかありますし、あとアドレスがあったり、シティがあったり、カンパニーあったり、名前があったり、電話番号あったりということで、個人情報が今 Azure テーブルストレージにいっぱい上がっているという状況になります。ではこれをですね、まあ こういった形でエンティティフレームワークを使って、今までの開発スタイルで RDB ではなくだけではなくて、NoSQL の方も操作ができるというところをご覧いただきました。で、Azure Table Storage って結構便利なんですよね。例えば Power BI、 やっぱりデータって溜め込んどくだけじゃダメで、今度ビジュアライズするところが必要になりますけども、 Power BI からもう直接アクセスもできます。では実際にこれ Power BI ですけどやってみますね。Power BI でデータを取得のところから、これ Azure Table Storage ってあるんですよ。 Azure Table Storage あるので、これを選択します。で、先ほどのストレージアカウントをセットして OK でやると、読み込むデータを選択できるので、よいしょ、でまあ、デフォルトのパーティションキー、ローキー、タイムスタンプしか出てこないので、ここをクリックしてください。この点3つあるところ。ここをクリックすると、クエリの編集ができて、で、このコンテントのところを押すと、Azure Table Storage、先ほど EF を使って上げたデータ、個人情報が全部確認できますと。で、閉じて適用すると、バババババッと、テーブルストレージの情報が出てきて、で、ここで、まあ、クリックしてこう表を作っていくなり、まあ、個人情報なんで、例えばマップにマッピングすれば、こんな感じですね。先ほどの個人情報の人がどこに住んでるのかなみたいなところが全部確認ができるようになっておりますと。はい、ちょっと EF を使ってビジュアライズまで、Azure Table Storage を使ってやってみました。まあ、テーブルストレージはまあ、RDB より安いですね。非常に堅牢性があります。三重化されてたりして、便利ですので、何でもかんでも RDB に入れるんではなくて、今後クラウド時代はやっぱりですね、こういった NoSQL みたいなところも活用していただければなというふうに考えております。で、ストレージがどんどんどんどん今度多様化していきますとですね、なかなかデータベースに依存した実装っていうのもちょっとね、微妙じゃないですか。例えば SQL サーバーに、更新日みたいなやつをデフォルト値で、セットしてしまいますと、GetUTCDate みたいなものをデフォルト値でセットしてしまうと、今度 Azure Table Storage には当然こんな機能ないですから、なかなか動かせなくなってしまいます。じゃあ EF のモデルに含めてしまえばいいんじゃないかと、このラストアップデートと思われるかもしれませんが、EF のモデルに含めてしまうと、今度はですね、想定外の値が結構簡単に設定されてしまうというところが課題としてありました。そこでですね、 EF のモデルのプロパティとは定義させないで、しないで、こっそりですね、まあ、ストレージの方に値をセットしたり、まあ、カラムを追加したりする、そんな機能が追加されています。これがシャドープロパティという機能になります。コード書いてありますが、まあ、これは後でご覧いただくとして、ちょっとデモンストレーションですね、ご覧いただきます。よし、まあ、簡単なデモンストレーションですけども、切り替わってますよね。はい、実装を見ていきましょう。今回は、まあ、ローカルの SQL サーバーを使っています。で、モデルを作るオンモデルクリエイティングのところでプロパティを追加しますと、こちらですね、ラストアップデーティッドっていうプロパティを追加します。で、このブログエンティティ、ブログエンティティ見てみると、今のところ3つプロパティがあるわけですよね。ブログ ID とネームと URL、 この3つのプロパティが定義されています。で、今回はこいつを追加したわけですよ、このモデルに対して。あとセーブチェンジのところをオーバーライドしてやって、今回デフォルト値ということで UTC の Now、 現在のデータというのをセットしております。現在の日付をセットしております。で、あとは、まあ、こんな感じで使えるようになります。先ほどのブログのコンテキストを使って、これラストアップデーティッドですね、ラストアップデーティッドをこの EF プロパティというやつを使うとアクセスできます。モデルからは、まあ、もちろんプロパティないんで直接アクセスできないんですけども、この EF プロパティというやつを使うとですね、 こういったソート条件に指定するとか、あと、こういった参照のところでも使うことができるようになっております。でこれをちょっとですね、コンソールのアプリケーションの方に表示してみます。じゃ実行しますね。実行します。はい、実行すると今データをですね、セーブして表示したんですけど、ちゃんと今日付出てますよね。ラストアップデーティの日付が出てるんですけども、もちろん先ほど申し上げた通りモデルには定義されておりません。じゃあちょっとデータベースの方も確認してみましょう。データベースどうなっているのか、データベースの方に行くと、データベースはよいしょ、ローカル DB ですね。ローカル DB で、こいつですね、こいつに対してどんなスキーマになっているのか確認します。クエリ投げてみましょうか。セレクトでブログを実行します。実行すると、先ほどモデルの方にはなかったんですけど、データベースの方にはカラムが追加されて、でデフォルト値が入っているというのが確認できたと思います。こういった形でモデルの方にプロパティは定義しないで、基本的にはアクセスさせないんですけれども、データプラットフォームにはデータを追加してやるとか参照するということもできるようになっております。この辺が新機能ですね。ちょっと地味でしたけれども、こんな機能が入ってます。さてここは一番個人的にはですね、やっぱり嬉しいとこかなと思っているので、性能をこれからご紹介していきたいと思います。EF5 では実は EF4 と比べるとかなり性能上がりましたよね。これはご存知の方も多いと思います。特にリンクを使ったアクセスっていうところでは 600% もですね、 EF4 と比べると性能が上がりました。何をやったんだというレベルですけどね。で EF コア、もうこれさらに速くなります。こちらご覧ください。縦軸が処理時間です。横軸が日付です。去年の10月12日、 EF6 にも負けてたんですね。 EF7、EF7 ってこの時は言ってましたから、 EF7 負けてたんですけど、開発陣超頑張りました。たった1ヶ月でですね、ものすごい性能を上げて、去年の11月の時点ですと、もう 150% 近くですね、 EF6 と比べると性能が上がっています。じゃあ RC2 どうなっているのか気になりますよね。じゃあ RC2 と EF6 の性能ちょっと比較してみたいと思います。さて、デモの画面に移ります。ちょっとこれは閉じて、こいつも閉じちゃいますね。ではデモ性能ですね、性能検証していきたいと思います。今回はですね、いろんな組み合わせで、性能を検証していきます。どういった組み合わせかというと、まずは単純な SQL ですね、単純な SQL と、あと複雑な、ごめんなさい、単純な、参照ですね、それと複雑な検索と、あとデータの挿入とバッチ処理みたいなところをちょっとここでは比較をしていきたいと思います。ではまずデータ、単純なやつを10回セレクトしますということで、これ何中身をやっているのかと言いますと、非常にシンプルなことをやっております。データの、これ複雑だな、はい、単純、データベースからですね、お客さんのデータを引っこ抜いてきて、あと何件あるかってカウントしてるだけです。でこれを何回も何回も繰り返すというところの検証をやってみます。どっちが早いんでしょうか。ではまずは EF6 です。実行しますね。接続中。さあどうでしょうか。だいたいちょっと下の方に書いてありますけど、10件の処理をするのに6秒ぐらいかかりました。でこの RPS って書いてあるのは処理したレコードの件数です。レコードパーセックという意味で、処理したレコードの件数で、それをこちらのメーターゲージの方にマッピングしてます。なのでバーンって跳ねた方が性能は良くなります。よろしいでしょうか。では EF コアいきますね。単純なセレクト、F コアどんくらいいきましょう、いくでしょう。おお、4倍いくんですね。結構速くなりますよね。 単純なセレクトでも結構性能に差が出てきます。で、吐き出される SQL は、まあ、非常にシンプルなんでほぼ変わらないんですけども、やっぱり軽量なのでかなり速いということになります。じゃあ次はデータ検索のちょっと複雑な版をやってみたいと思うんですね。複雑なもの、じゃあ中身は何をやっているのかと言いますと、こちらもちょっと複雑の方を見てみましょう。こんなクエリーです。まあ、さっきは非常に簡単なカスタマーデータを参照するだけだったんですけど、今回はまあウェアで条件指定したりオーダーバイやったりですね、まあ、スキップグループバイみたいな、そんな処理をやっております。ちょっと複雑なクエリー、こちらもですね性能検証をしていきます。じゃあまずは EF6 からやってみますね。よいしょ。 EF6、5回なんですけど、だいたい4秒9ぐらいですかね、4秒9ぐらいかかっております。で、2万4000行ぐらいは処理していますと。次 EF コアですね。 EF コア複雑なセレクト、バン6倍。結構早くなりますよね。で 0.73 秒で処理できました。で13万5000行処理しているので、まあ、だいぶ早くなっているというところがご確認いただけるかなというふうに思います。じゃあ次検索だけではなくてインサートもやってみましょう。インサートですね、どれぐらい早くなるのか。で、インサートまずは、2種類試したいんですけれども、インサートこれですね。まずは、まあ、プロダクトカテゴリーのデータをアッドしてデータを保存しますと、その後セーブチェンジ、まあ、要はアッドして毎回毎回セーブチェンジを呼んでいくっていう、まあ、どっちかというと OLTP の処理みたいなところをイメージしております。ではこいつがどれぐらい差が出てくるかといいますと、 EF6、1000行ですね、1000行のインサートやってみます。ちょっと行き過ぎましたね、失敗。では EF コアいきます。微妙に速くなりました。微妙に速くなりました、はい。まあ、1.5 倍とか 1.8 倍とかそれぐらい速くなってますね。でもちろんインサートの単純なインサートしてるだけなんで、まあ、吐き出される SQL は大した変わらないです。まあ、ほぼ一緒です。で結構変わったのがこのバッチの方です。データ挿入バッチと書いてある方です。これも1000件のレコードをインサートする処理なんですけれども、これはどういうことかといいますと、やっている処理はちょっとだけ変わります。これさっきのはアッドして毎回毎回セーブチェンジ図をしてたんですが、今回はプロダクトカテゴリーにアッドして、で何回も何回もアッドした後に最後にまとめて、最後にまとめてセーブチェンジ図をしますと。さっきは一件一件やってたんですが、今回まとめてやります。そんな処理を入れてみました。ではこれを比較をしてみたいと思います。では EF6 ですね、ポン。あ、これも行き過ぎちゃった。すいません、はい。じゃあ EF コアですね、EF コアボンドンと1秒だったのが 0.16 秒、かなり速くなってますよね。ちょっとこれ吐き出される SQL 文を確認してみましょう。これ10件、ちょっと今5件ぐらいにしておきましょうか。5件にして、SQL サーバーにアクセスしているので SQL サーバーのプロファイラーを使って、トレース取ってみます。イベントで、どんな SQL が流れているのかなというところをですね確認してみたいと思います。RPC コンペ、これでいいかな、はい。ではもう一回やってみますね。まずは5件ですね。あら、まあいいか、はい。ちょっとビジュアライズがあれですけれども、SQL サーバーのプロファイラーを確認します。今5件データ入れたんですね。で、まあこの SQL サーバーのトレースデータを見ると、まあ1件目はリセットなんでちょっと無視してくださいと。で、結局ですね、このインサートの処理っていうのが5回実行されてます。5回実行されています。一方こちらの EF コアの方です。 EF コア実行しますね、こいつも。あ、しまった。一回クリアします。もう一回やりますね。 とやると、こちらご覧ください。はい、今まで今さっきのリセットは無視してくださいと、さっき5回やってたんですけど、インサート一発で5件全部バンと放り込むということをやってるんですね。ですので性能がこれぐらい上がっているということになります。はい、いかがでしょう。かなり、性能の方は、どんどんどんどんチューニングしていて、これからもですね、まだまだ上がる可能性がありますので、ぜひですね、こいつは覚えておいていただきたいと思います。さて、 PC を切り替えて、次に行きます。で、 EF コアの機能セットなんですけど、現在まあこれなんですけども、もうどんどんどんどん今後は、機能追加していきます。で、非常に将来性もあります。ですので、まあ、今はちょっと機能制限もありますけど、ちょっと長い目で見ていただければと思います。はい、ではそろそろ時間になってきますので、ちょっとまとめに入りたいと思います。 EF コア 1.0 もう完全に新しく作り直しました。ただ軽量で速いですよね。で、いろんな環境で動きます。で、今後はどんどんどんどんどんどん機能強化をしてまいります。ちゃんと、かなりプロダクション環境でも使っていただけるものにしていきたいというふうに考えています。将来性もありますので、ぜひですね、皆さんにも使っていただければ本当に嬉しいです。で、セッション ID は dev003 となりますので、アンケートの方にもご協力いただければ幸いでございます。 dev003 です。で、Ask the Speakerの方にも私参りますので、もしご興味あればいらしてください。はい、では以上となります。皆さんご清聴本当にありがとうございました。